今日は新生会富山病院リハビリ科言語聴覚士主任の大川千恵さんにお話をお伺いしております。大川さん、この言語聴覚士という、ね、お仕事なんですけれども、
はい、
まあ、あのこの新生会富山病院ではその入院していらっしゃる患者さんとか、あとその外来っていうんですか、
はい、
来られる患者さん以外にも、
はい、
なんと訪問までしてらっしゃるという、
はい、
ことなのですね。
そうですね、敷地内になります、まあ、関係施設になりますけども、訪問看護ステーションがありまして、
はい、
そこから、はい、在宅へ訪問リハビリをさせていただいてます。
そうですか、
はい、
でも、ね、やはり通いたいけれども通えないとかいろんな方いらっしゃいますもんね。
そうですね、はい、
ね、どうしても必要になってくるとは思うのですが、あのこちらの病院ではこの言語聴覚士さんは何人いらっしゃるんですか？
はい、私を含めて4人います。
4人で、
はい、
でも4人で訪問もされて、
はい、
病院の中でのお仕事もあって結構お忙しいのではないですか？
そうですね、なんか常にあちこちうろうろしていますね。
だって1回外出たら、はい、まあ1日お一人とかじゃないですよね。
そうですね、だいたい半日単位ぐらいではあるんですけども、うん、1週間の中の何曜日の何時から何時は、この人は訪問に行きますとかいう感じで、
うん、
そうですね、時間帯を見ながら、はい、ここに動いています。
そうなんですか、
はい、
で4人が一緒にこう顔を合わせるっていうことってあまりないですか？
そうですね、それぞれがそれぞれの仕事をしている間はあのそうですね、病棟であすれ違ったねっていうような時もあるんですけども、
はい、
はい、まああの事務所といいますか、まあ、そうですね、事務室があの、まあ、一箇所ありますので、そこにあの出入りしている中で戻ってきたり出て行ったりという形で顔を合わせることはあります。
あ、そうなんですか、はい、もうちょっといらっしゃるのかなって思いましたが、
そうです、いや、あの多い方ですね。
多い方なんですか？
そうですね。
どうなんでしょう、まだまだこの言語聴覚士さんっていうこの資格を持ってる方っていうのは少ないんですかね？
はい、そうですね、今は本当に養成校もどんどん全国的に増えてはきていますので、
はい、
どんどんあの言語聴覚士の卵さんはたくさんこれからも出てくると思うんですけども、
はい、
今そうですね、徐々にやっぱりあの高齢化社会になっているということもあって、まあ、介護保険を使ってのリハビリですとか、もちろん訪問リハビリということも含めて、どんどん私たちが働けるそういう場所というのがあの範囲が広がっているなと、ということは、まあ、もちろん必要とされているそういうリハビリだなということは感じているので、はい、そうですね、どんどんどんどんまだまだいたらいいなと思いますね。
そうですね、
はい、
ただ富山にはそういった学校は今のところないようなのですね。
そうなんです、養成校は、はい、言語聴覚士の養成校は県内にはないですね。
ないですか、
はい、
大川さんもこの資格を取るにあたっては専門学校に行かれたんですよね？
そうですね、はい、
県外、
県外です。
県内、あその資格を取るためにはやはりその専門学校に行くという方法になるんですか？
はい、まあ、そうですね、専門学校もあるんですけども、最近はもうそういう言語聴覚士養成校、あ、養成大学ですね、はい、もう大学の、まあ、一つの科として、
はい、
もう言語聴覚学科ということで、大学にそういう科ができているところがだいぶ増えてもきましたし、例えば何かしら、まあ、どこかの短大、短期大学を出た後に、養成校にまた入るというそういう人もいますし、うん、まあ、いろいろなルートといいますか、はい、言語聴覚士になった人たちのいろいろな方法というのはありますね。
あ、なるほど。じゃあその学校出たての方ばかりではなくって、一度そういうなんていうんですかね、社会人経験も終わりの方で、まあ、学校入られてこの仕事に就きたくてって来られる方もいらっしゃるんですね。
そうですね、はい、
うん、そうですか。あの大川さんは、
はい、
このお仕事に就こう、この資格を取ろうと思われたのは、
はい、
何かきっかけってありました？
そうですね、あの、まあ、私そうですね、まずこの仕事を知るきっかけというのが、私自身が中学生の時に自分の父親が脳梗塞になりまして、
はい、
それでもちろんあのリハビリをしていたんですが、そこで、まあ、言語訓練も はい、しました。そこで初めてこういうリハビリというのは体のリハビリだけではなくて、うん、言葉もリハビリするというするんだなということを初めて知って、うん、そこで初めてこの言語聴覚士というあの職種があるということを知ったんですけども、はい、まあ、進路を決める段階になってさあ何になろうかなと思った時に、うん、まず基本的には自分は人と話をする、
はい、
人と接するということが好きなので、人と関わりが持てる仕事には就きたいなと、
うん、
あとはやっぱりありがとうありがとうっていうふうに言ってもらえる、うん、そういう、まあ、貢献というとおこがましいんですけども、あの自分でこうやりがいのある仕事をしたいなというのはあの、まあ、根底にはあったので、
はい、
そこでそうですね、導かれるように言語聴覚士になったような気はします。
そうですか。でも実際本当にあのこのお仕事されている中でそのありがとうっていう言葉ってたくさんね、
はい、
あの聞かれてるんじゃないですか。
そうですね、本当にあの病気になられた本人さんはもちろんですけども、その方を支えるご家族は本当にやっぱりあの悩みも多くて毎日辛い思いをしておられる、まあ、そういう中でそうですね、私の、まあ、関わりであの、まあ、少しでも、まあ、あの心が癒されたと思ってくださった方には、うん、やっぱりありがとうっていう言葉をかけてもらえるとこちら本当に、はい、あの頑張ってよかったなとか、うん、はい、思いますね。
そうですよね、はい、やはりその気をつけなければいけないことっていうのもやっぱりこのお仕事、まあ、そういった患者さんお相手ですから、うん、たくさんあると思うんですけれども、どんなことを終わりですか。
気をつけなきゃいけないことですか。気をつけなきゃいけないこと、接する上でですか。
そうですね、
うん、そうですね、やっぱりまあ、患者さんご自身はやっぱりあの言葉であったり飲み込みであったり、まあ、そういうところに障害があるというところがもちろんありますので、精神的にやはり落ち込んでいらっしゃる方が多いので、やはり心のケアという、まあ、リハビリという、まあ、言葉のリハビリということにとどまらず、
はい、
あの心をしっかりこう見て差し上げる、
うん、
あの何かに悩んでおられるかとか、どういうことをしてほしいのかなとか、そういうことをやはり常にこうアンテナを張って、まあ、声をかけたいですとか、まあ、言葉を選んだり、
うん、
っていうことはまあ日々気をつけてはいます。
そうですか、
はい、
あの患者さんとはそういうコミュニケーションって大事だというふうにね聞きますけれども、はい、患者さんの方はやはりその障害が終わりの分伝えたいことが伝えにくいとか、うん、そういったことが終わりでしょうから、
はい、
やはりその分もこう包み込む必要があるのかななんて思ったんですけれどもね。
そうですね、本当にあの自分の気持ちを相手に分かってもらえない、まあ、相手の人の気持ちがこちらが理解できないっていうのはすごく大きなストレスでしょうし、
うん、
もちろん、当たり前のように私たち話したり食べたりしてますけど、食べること飲むことも例えば制限をされるとなると、うん、あの私たち健康なものには分からない大きな大きなストレスであったりショックであったり、そういったものがあると思いますね。はい、
はい、そんな中で大川さんこのお仕事をねこれからも続けていかれると思いますけれども、
はい、
どんなことを大事にどんな思いを大事にしていきたいと今思っていらっしゃいますか。
そうですね、まあ、今ちょっと話したようなことと重なるかもしれませんけども、やはりあの何らかの病気であったりとか何かそうですねあの原因があって体の調子を崩された方、そして、私自身関わるそういう、リハビリが必要な患者さんに対して、患者さんご自身の、リハビリそして心の支えにとどまらずに、やはりその患者さんを支えるご家族も共に支えたいという思いがありますので、はい、その方々にとって一番どうしてあげたらいいのかなということは常に自分の中で考えて、はい、私の、まあ、言語聴覚士としての、務めをなんとか果たしたいなと思います。
そうですか、
はい、
あの岡さんこの、ね、あのお話ししていらっしゃる中でもすごくこう、はい、笑顔が 素敵で、
あ、そうです、
そうなんです。だからあのこの笑顔で頑張ろうって思ったりとか、はい、こうなんか救われるようなそんなお気持ちになられる患者さんも多いのではなかろうかと私は思いつつ聞いておりました。
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございました、はい、今日はですね、新生会富山病院リハビリ科言語聴覚士主任の大川千恵さんにお話をお伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。